まっこと人物辞典
第420ページです。
今日は命の歌の著者で作家の竹内咲子さんです。竹内さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
竹内さんのことを私知ったのは去年のあれ夏でしたかね、神戸新聞。
あ、そうですね、夏頃だと思います、
ね、ちょうどあの、はい、敗戦終戦直後のいろんなね、はい、戦争の特集で、
はい、
でこの竹内咲子さんが命の歌という小説、うん、小説とかもうルポみたいな、
はい、
これを書かれたというのは載っとったんですよ。でそれは副題に僕は路上で生きた10歳の戦災孤児というね、
うーん、
で読んで、あの急いでこう本注文して読んで、
はい、
でもそれはもうあの夏の終わりでしてね、
はい、
ちょっとシーズンがずれてるんで来年ぜひ6月から8月というと、うん、神戸の空襲から敗戦までの頃にね、
はい、
あの出ていただこうと思ってたんです。竹内さん今お住まいは、
東京のですね板橋区です。
はい、あ、もう生まれはもう育ちもそちらですか。
ですね、出身は神奈川なんです。
はい、うんうん、
はい、
だから関東の人、
関東の方、
そうですね、
ね、こっちでさっき言うとったんですけど、はい、我々味付け海苔食べるんですけど焼き海苔を食べる
あ、そうですね、割と焼き海苔かもしれない、ね、はい、
ほんまですか。
でもともと竹内さんは何から作家になろうと思われたんです。
もともとはですね、何ですか、食品流通の有機農産物とかの、こう会員制宅配の仕事をしてまして、ずっと品質管理をやってたんですけど、全然違うんです。ただですね、その結構品質管理でいろんな地域のですね、うん、面白い事業者さんを回ることが多くて、
はい、
でそのいろんな古くから醤油屋さんとか味噌屋さんとか、
うん、
そういうところ行ってるうちに、こう衛生の指導とかじゃなくて、こういう話をですね、なんかもっと聞いてちゃんと伝えるみたいな仕事をしたいなって思い始めてですね、はい、
何歳ぐらいの時にそういうことを思われ始めたんです。
20代の頃ですかね、はい、
でそれを結局書くということに、
はい、
聞いて取材した話を本にするというか、もうまとめる、誰かに伝える。
そうですね、はい、なんかそのただ子供が小さかったりもしたので、
はい、
取材に行くっていうのは難しいだろうなと思ってたので、
うんうん、
子供の本の勉強をしてたんですよね、児童書を書く、
うんうんうん、
でそこでそのどうしてもその陸前高田の八木沢醤油店さん、八木沢商店さんっていうところがあるんですけど、
はい、
それがずっとその取引先、もともと働いてたところで、震災の前からずっと、うん、付き合いがあるところで、私も陸前高田震災の前に行ってるんですよね、
うんうん、
でその復活のこう話というのをですね、
うん、
震災の後もずっと同じ会社に勤めていたので、
はい、
まあ、本当にそばで見ていたのですが、うん、でやっぱり子供がちっちゃかったので、この八木沢商店さんの頑張りというのをですね、
はい、
何としてでも伝えておきたいと、残しておきたいってすごく思ったんですね、
うんうん、
それで本を書いたこと一度もなかったんですけど、まあ、手紙を書いてすごく迷ったんですけど、
はい、
取材させてもらえませんか、うん、特に当てがあるわけじゃないんですけど、うんうんうん、っていう感じで、で心よく受けていただいて、それからもうずっと20回近くですかね、陸前高田に通ってですね、赤ちゃんをおぶってですね、3番目が生まれたばかりだった
ので、うわ、大変大変
そうして、それを結果でまとまった本のタイトルは何ですか。
奇跡の獅子王という本ですね。陸前高田の老舗醤油蔵、八木沢商店、大成の物語という
奇跡の獅子王、
醤油の醤油ですね、
醤油の醤油です。
それはどちらの出版社から、は
い、商店社ですね。
創元社、
商店社ですね。
商店社、はいはいはい、
はい、はい、
は
ー、
また皆さんこれね、いろいろ引いていただいて、商店社の奇跡の獅子王ということです、
言うたら、まあ、ノンフィクション。
あ、そうですね、ノンフィクションです、う
ん、それが第一作目ですか。
はい、一作目です。
それから今までの間にどのぐらい、何冊ぐらいかかりました。
その次がですね、うん、 児童書で不思議なカビオリゼ千年の物語という、ですね、これはあの味噌とか醤油とかの、こう種麹元になる種麹という麹屋さんを、まあ、オリゼという菌をですねあの主人公にした、これも科学ノンフィクションに近いと思うんですけど、それが2冊目で、で命の歌は3冊目です。
2冊目が不思議な、
不思議なカビオリゼです。
カビ、
はい、
カビ。これはちょっと絵本とはまた違うんですね。児童書みたいな感じなんですか。
そうですね、児童書の読み物です。
でそして第3作目に命の歌を書かれた、
はいはい、そうです。
この命の歌が書かれたきっかけというのは何、これ神戸空襲で孤児になった男の子の話なんですね。
はい、そうです。
どこで出会われました。
これはですね、あの新聞記事で最初2015年に読んだんですよね。あの、この主人公の山田誠一郎さんが、講演している記事を多分取材された記事で、朝日新聞だったと思うんですけども、それで、その記事を読んですごくショックを受けてですね、まあ、戦争のことってそれなりに知ってるつもりだったんですけど、戦争孤児という存在自体を全然知らなくて、そんなことが日本であったのか、
もう容器ありましたね。
いやでも確かに戦争というとその 戦時中の話、戦時中大変やったって話はいっぱい聞くけど、戦後どうなっていったのかっていうのは確かにあんまり、聞かないかもしれない。
戦災孤児の話で一番代表的なのは蛍の墓の ね、
はいはいはい、
主人公と妹と、でだけど、私は神戸でしたから、生まれは昭和22年なんですけどね、やっぱり私よりもちょっと年配で、ありましたよ本当に。またその子どもたちを保護が目的なんですけども、捕まえるいう格好でね追っかけてる大人がおったり、
っていうお話もその山田誠一郎さんに聞かはったんですか、伺ったんですか。
そうですね、やっぱり、はい。で、まあ、そのことにすごくショックを受けたんですけども、やっぱりそのこれってやっぱりちゃんと今以上に多分当時は2015年だったので、本当に戦争孤児というものが認識があまりなかったと思うんですね。で、まあ、ただ震災孤児とすごくシンクロしてしまったところもあって、こんなひどいことってあっていいんだろうかみたいな。でやっぱりちゃんとこれは後の世にちゃんと知る私たちも知らなくちゃいけないし、なかったことにはしたくないなと思ったんですけども、ただまあそのちょっと自分の手に負えるテーマじゃないなとその時は思ったんですよね。自分も戦後生まれで両親も戦後生まれなので、
そしたら、私よりも1世代たけさん、後の世代ですね。
はい、
ね、戦災孤児の、なんていうかな存在、私は昭和22年ですから、そうするとね、例えばこの間の NHK の朝が来るいうのがありましたよ。
朝が、
なんていうかアニメーション描く主人公になった広瀬すずさんの、
夏空ですね、
夏空か、朝くん夏空、
見ました、
あの子もやっぱり戦災孤児で、
あ、そうですね、
ね、
で、例えば NHK は戦後すぐに、その戦災孤児の人たちを集めて養ってる施設が奈良にあるんですよ。それをドラマにしたのが緑の丘の赤い屋根とんがり帽子の時計で、古関裕二さんが歌作って、 あれもそうなん、
金の
鳴る丘ね。だからね、結構我々の世代は、だから武さんのお父さんお母さんの世代の人にしたら、実際にいろいろ体験されてたと思いますけどね。
なかなかその次のね、
なんかその山田誠一郎さん夏空の、中で戦災孤児という言葉、すごくその戦災孤児って言葉を使わないでほしいって私も最初に実は言われてですね、やっぱり天災というのは、災害じゃないと、人間が起こした戦争だから、天災と言わないで戦争孤児って言ってくださいと、なんかね、結構それね言われてですね、
だからタイトルも戦争孤児、
そう戦争孤児なんですね。
ただまあそうやけどね、そういうのは 災というのは自然災害がそうですけども、う
ん、これは違いますもんね。
戦災というのは人災ですよ、
うんうん
う
ん、
人間が引き起こした大きい災いでね、
うん
うん、だから言葉の問題ありますけども、
はい、
よくそれでそのいろいろお話を取材できましたね。
そうですね。なんかでやっぱりそのどなたかがきっと書いてくれるだろうと思ったんです。この戦争の、うんうんうん、例えば世代的に、うん、経験されてる方とかがきっと本にしてくれるだろうと思ってたんですけど、はい、やっぱり1年ぐらい経ってもあそういう風でもないなみたいなところもあって、うんうん、でやっぱり6月ぐらいにどうしてもこうなんか胸騒ぎというか、
うん、
神戸空襲の頃が近づいてきて、うんうん、やっぱり翌年ですねちょっと胸騒ぎがして、
はい、
でやっぱり自分がこう所属しているノンフィクションの研究会というのがあるんですけど、
作
家と編集者が集まる会があって、
う
ん、でそこで相談してみたんですね、
うん、
そしたらやっぱりもう時間との戦いですと、
うん、
もう迷ってる暇はないですっていうことをこう言われて、うん、もう今私の世代がやっぱりちゃんと聞ける最後の世代になるんだなと思って、はい、
いやそれはね、
はい、
ね誰の世代が最後でなくてね、
うん、
全ての問題が今が最後です、
はい、
そうですね、
うん、確かに。だから気がついた人がやらんとね、
はい、
うん、
気がつかはったわけですね竹内さんは、
う
ん、
私の友達でね、
はい、
今日が一番若い言うてる、だけどそれ何でもそうですね、
うん、でも今やと思って
書かれた、
書くと。
これぜひね本当にたくさんの方にこの「命の歌」読んでいただきたい。特に神戸空襲ですよ。
そうですよね、
うん、第2回目の大空襲。
山田誠一郎さんはじゃあ神戸にお住まいの方なんですか今も。
いやいや
違うんですか。
神戸で生まれ育ったんですけれども、うん、その神戸の2回の1回目の大空襲でお父さんを亡くされて、はい、2回目の、6月の空襲でお母さんを亡くされてですね、うん、それで孤児になるんですけども、はい、でその後にやっぱり路上で暮らして、
うん、
その後不老児仲間とですね、はい、東京に行こうってことになって東京に行って、
うん、
その後もう二度と戻ってないという。だから今は、埼玉の秩父にお住まいなんです。
だからおそらくね神戸でのその空襲の後の生活が辛かったからもう二度と、はい、ふるさとというのはそういうもんでね、
うん、
多くの人は懐かしいですけどごく一部の人は二度と訪ねたくないという、うんうん、
はい、
ね、
命の歌僕は路上で生きた10歳の戦争孤児、
ぜひ読んでいただき、はい、これ特にね私は神戸の空襲を文学作品化したもの今まで2つあった。それは一つが、
うん、
はい、野坂さんの蛍の墓でしょ
う、うん、
であれはもう二人とも結局は死んでいくわけですよ
話は、ね、
だからもう戦争の本当に悲惨なことをね取り上げて、うん、あれを映画にした時に2回目の、
うん、
生き延びていく話にしたから私すごいこう不満を感じましたね。
違和感があったんですか、
うん、そんな希望を持ってというもんではないんですよ、
うん、
でもう一つは昭和20年に毎日新聞の記者をされてた井上靖が、
うんうん、
三宮炎上という小説家、
はい、
でこれはね二十歳ぐらいの女の子で、まあ、今で言うたらヤンキーみたいな女の子でそれがその不良仲間とあと騒い で、 で空襲でみんなどっか行ったり死んだりした、
うん、
で戦後またたくましいにどっか行くみたいな終わり
に、ね、
明らかんとした、
うん、でその間が広すぎるわけですよ
差がね、うん、確かに
それでこの竹内さんの命の歌を読んだ時にねほんまその真ん中のね途中すごい悲惨やねんけども生き延びたんですよ10歳の男の子、うん、
はい、
それで戦後中学校の先生になるんですね。
はい、そうです、
ね、
これは絶対読むべきですね。
はい、ありがとうございます。
本当ですね。ぜひ、本屋さんでまたインターネットでもね買うことができます
ので、うん、それで、ね、その読んでね去年もうすごい読んで、
うん、
感動したもんですから、
はい、
手紙書いたんです
竹内さんに、
うん、竹内さんの手紙はその住所分かれへんから出版社にあって、なあの編集部の方が丁寧にね作者にちゃんと渡します。
あで竹
内さんからまたお返事いただいて
届いたんですね竹内さんのところに、
う
ん
う
ん、
でそんな関係でもう来年はぜひと去年思
って、いやーよかった、今日の日がご縁いただきまして、
今これで竹内さんがこれから どんなものを書こうとしてられます、うんうん、
そうですね、やっぱり、すごくそのノンフィクションの面白さっていうのは、
うん、
ヒーローというのは市政にいるものだなっていうのをすごく最近思ってるんですね、
うん、
でやっぱりスーパーヒーローじゃなくて、うん、すごく悩んだり失敗したり、うん、怒られたりとか、うん、誰かに助けてもらったりで、そういう人はやっぱり好きだなって思うので、うん、やっぱりそういう人を追うノンフィクションも好きですね、
うん、
あとはあとですね、例えばそのずっと食の仕事をしてて、今もちょっと食の仕事をしてるんですけど、
はい、
発酵とかですね、その木桶とか、うん、そういう昔ながらの伝統的なことをすごく頑張ってやってる人たち の話というのがすごく好きなので、
うん、
今木桶 の話を、追いかけてます。
もうじゃあ次の自作が、
うん、はい、
もう いつかそのうちできるわけですね。
はい、
またね、完成した時に知らせていただいたら
教えてください、
ね、と思いますが、
はい、ありがとうございます。
いえいえ、本当にこれぜひ、ね、特に神戸の人は ね、
はい、
竹内紗代子さんの命の歌、
紗代子さんですね、
紗代子さん、同心者、わらべ子供の道と、うん、それから心です。1540円、
はい、
ね、
でぜひ
また神戸の方にぜひおいでください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ行かせていただきます。
ありがとうございました。
今日は、作家の竹内紗季子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。